皆様こんばんは。今ですね、専務に共同ホストのご招待を送ったんですけど、届いてますかね。今日すいません、お時間8、8時から8時45分に変更いただいて、ちょっともういろいろとバタバタしててすいませんでした。あれ、カタラさん入れてないかな。ちょっと皆様お待ちくださいね。ごめんなさいね。あ、拒否られた。スピーカーとして拒否られました。ちょっと待ってくださいね。どこ行っちゃったんだ。あ、いた。あ、いた。あ、そこだ。間違ってやつなのか、これ。さん、聞こえます？
あ、ごめん、聞こえるよ。
あ、すいません。別のなんかアカウントに僕、別のアカウントっていうか、カタラさん2のやつに送ってました。
あ、そうそう、なんかね、これ、プライベート用に作ったんだけど、どっちも仕事用になっちゃったんで、どっちでもいいかなみたいな。
すいません。今日時間変更ありがとうございました。すいませんでした。
いいえ、とんでもないよ。
いやー、ちょっともういろいろバタバタしてて。
ベンちゃんがもう大活躍だね。さすが
い
だよ。
やいや、そんなことないです。カタラさんも忙しいでしょ。
いや、そうだよ。ケンちゃんの最高ボスに追い詰められてるよ、俺、営業してるよ。
そんなことないでしょ。そんなサイコパスプレイは発揮してないはずなんだけどな、
そうだ
最
ね。
近は。はい。
そうだね。
でもなんか、あれですよね、意外にカタラさんラジオ、久しぶりですよね、言うて。
そうよね。確かに確かに。言われて
2、
みれ
3
ば。
週間ぐらいなんかやってなかった記憶ありますけどね。
でも時々聞いてて、なんか、俺もコメントとか入れてたよ。
あ、そうそうそう。で、たまにスピーカーにしようとしたんですけど、なんかいなくなっちゃったりしてたんで。
ちょっと酔っ払ってたな。ちょっと、ごめんごめん。
ちょっと今日は、どっちかっていうとですね、皆様にもちょっとご説明しなきゃいけないなと思ってる、今日開示出した、適時開示出させていただいたエクイティとクリプトのハイブリッドトレジャリー戦略って、多分これ日本初っていうか世界初だと思うんで、
そうだよね。
これはちょっとちゃんと説明したいなっていうふうに思っているのと、あと僕の拙い説明を片田さんにぜひ補足いただきたいなっていうのがあるんですけども、
そんなことはないでしょ
いやいやいや、なんですけども、ちょっとその前に、多分なんとなくというか、まあ僕も個人的にめちゃくちゃ、気になっているというか、まあ株の値動き、特にその最近結構その Web3 界隈の銘柄もざわついてるじゃないですか。まあよくも悪くも。
そうね。
で、なんか僕も今日ちょっと3時ぐらいだった、日本時間の3時から、3時半ぐらいだったかな、ちょっと時間あった時見てたんですけど、なんかすげえパワープレイで売ってくるやつがいるじゃないですか。
ああ、もうこれはね、もう、一般的にはね、まあ、一般的におそらく、まあ、ショートだと思うんだけど、もともとショートの人たちって多分280とか300円、まあ、高いところで330とかぐらいで多分ショートだったと思うのよ。
ですよね。ボリューム的にはそうでしたもんね。
そうそう。で、ここで、一回でもちょっとチャート崩しておかないと、なんていうのかな、
天空まで行っちゃうと。
ああ、もう止まらなくなっちゃうんで、一回これちゃ潰しとかなきゃな、みたいな、多分あると思うよ。
ああ、なるほどね。
どっちかというと、今日っていうか、昨日の方だったと思うね、結構勝負したかったの、多分。
昨日だって出来高やばくないですか？
あ、そうそう。で、途中で多分やめたんだと思うんだよね、出来高やばいから。
ああ、もう諦めたってことですか？
あ、ここ今戦っちゃダメだって多分判断したんだと思うんでね。
ああ、だから、あれか、引けで上がったのか。
そうそう。で、大体各社ね、今ってちゃんとしたところは、例えばゴールドマンサックスとかはもう AI がやってるから、そもそも人でトレーダーはいないんだけど、
まあ、全部ボットですよね、ある意味ね。
で、まあ、今、大体売ってるところってまだ人がやってるところ多いから、
あ、そうなんですか。あれ、対面なんですか。
もちろんね、アルゴとかもやってるだろうけど、ディーラー同士結構仲いいのよ。
なるほどね。
会社違っても。なんとなく、まあなんか想像だけど、あ、ちょっと持ち上げられちゃったから、ちょっと頼むよみたいな、そういうどうでもいい
あ、
会話、
っていう
そういうのは、そういうのが、
家電がディーラー間でやられるわけね。電話かけられるわけね。
あ、シグナルかなんかちょっとやべえな、みたいな、そんなのをやってる
な
と思
る
うよ。
ほど、なるほど、なるほど、なるほど。
これは昔からの恒例行事だからね。
でも
こう
なん
いう
か
の。
その、なんていうか、そういう大人の動きは分かりつつも、じゃあ、ちょっとその、多分皆さんも気になってる感がある、例えば昨日の PTS だったかな、うん、あ、違う、一昨日だったかな、
うん、
一昨日かちょっと昨日か忘れましたけど PTS だけなんか10億円ぐらい出来高できたんですよ。
あ、できたね。昨日も確かできてたと思うよ。
あれ、あれは何なんですか、あれは。
あ、もう PTS であの株主の入れ替わり。
あ、株主の入れ替わり、
うん、で今は、要は、それだけ売買が成立してるってことは、いわゆる皆さん、そう、皆さん買ってる単価がもう500円台になってきてるので。
ですよね。
うん、だから、今日のこなしといた、こなしたので、みんな取得単価が大体みんな各株主さん同じぐらいになっていて。う
ん、だって安くても今日だと408円ぐらいでしたっけ。
あ、そうそうそう、そんなもん、そんなもん。
でしたよね。
うん。
じゃあ大体その取得単価が揃い踏みになったっていう感じなんですかね。
ああ、そうそう、うん、もうリグ者リグ太郎し投げた人投げ太郎からっていうのがちょうど整理ついたなっていうのが多分今日じゃない。
おお、ちなみにあの PTS でなんであんな出来高ができるんですか。
これはね、まあ、ほんま、まあこれは普通に、うん、なんだろう、まあ、人気があるから
じゃあ人気があると出来高ができるわけですね。
できる。要は買ってる時も売ってる時もそれだけ出来高が上がれば同じだけ買ってる人がいて、うん、同じだけ売ってる人がいるわけだから。
ああ、あとそのなんか PTS で結構上がって寄り付も結構強くて、
うん、
でなんか大体決まって午前10時か10時半ぐらい日本時間で言うと、
うん、
でなんかだれてきて、
うん、
でまあ今日はちょっとパターン違ったんですけど、なんかその、うん、いつもだとっていうか今週前半の動きだと引けに買い戻しが入るんで、まあショートカバーかなと思ったんですけど、
うん、
今日とか結構なんかガガガと崩れていったりするじゃないです か、
うん、
なんかこの辺ってどういう投資行動なんですか、人々の。
これは多分 PTS で出来高ができただけに、上がると思った人が、うん、今日上がんねえなと思ってても投げてるっていうのが一つあると。
あ、そういうことか。
うん、でプラスそれに合わせてショートも打ちやすいから、売り方見たら あ、今ちょっと投げてるやつがいるから合わせて売ろうみたいな、そんな感じよ。
あー、なるほどね。
うん、である程度、いい会社とかだと、なんだっけ、AI でやってるので、そのチャートを作りに行くわけよ。このチャートだったら皆さん売りますねっていうのは、統計学で出てきているので、一番可能性が高いやつ売ってくるから。
ああ、なるほど、なるほど、なるほど。
うん。
じゃあ、チャートは作られてるってことですね、AI に。
ああ、でも AI が作っているので、まあそうね、うん、基本的に作られてるって言ったら、まあちょっと言い過ぎかもしれないけど、それ近いと思う。
でもそういうことですよ。だって人間の行動がチャートを作るわけで、
うん、
その人間の行動を凌駕したコンピューター速度で取引をされるわけだから。
あ、そう。
だ、人間が一番恐怖感を感じる感じのチャートを作られるわけですよね。
あ、そう。で、売るときも一番この時間帯に売りが多かったねって時間をトレースで売ってるから。
あー、なるほどね、
うん、
そういうことか。
そうそう、だから、まあね、昔からディーラーの手段、多分9時から9時半ぐらい頑張って10時とかタバコ吸いってそんな感じよ
あ、要するになんか寄り付きだけ頑張るってことか。
あ、そうで全引けとかの30分ぐらいでまた勝負して、で、
ああ、5
倍より30分勝負して、とりあえずなんかコーヒーかなんか飲み行ってみたいな。
あ、っていう行動が多分そのままあれですよね。例えばその寄り付きは結構荒れて、
うん、
で下がったら下がったり、だいたい下がったところでずっとなんか出来高も含めて落ち着いて値段も動かなくなって、
うんうん、
で引けで上がってきたり下がったりするってことですもんね。
そうそう、例えばなんかうちみたいな第三者レートからやってたらよくわかるけど、引けの、まあ、15時から大体もう売らないでくれって言われるから。
まあそうっすよね。
うん、証券会社さんから。
え、あれなんでじゃあ売ってんすかあいつら。
え、もう自己売だから
あ、自己売だったら OK なのか。
自己売だから、うん。
あ、証券会社がだってあれか、預かって売ってるだけだもんね。預かって売ってるだけ。あ、
そうそうそう。
客感情か自己感情かどっちかわかんないけど、それで売ってるだけだもん、
うんうん、客観での自己の売りだから別に全然やっちゃうぜみたいな感じなんじゃない。
あー、そういうことね。
そうそうそうそうそう。
悪いやつらじゃないですか。
いや、基本的にね、株屋出身の僕が言うのもなんですけど、株屋でいいやつなんかいないから。そんなやつばっかりだ。
やっつけなきゃダメじゃないですか、これね。
そうそう、まあでもね、自社株買いもあったりとかして、あと、まあね、現地のおかげで決算も良くなってきたんで、まあそんな簡単に売りたいっていうことは多分なくなったね。出来高が多いときは売れるけど。
なるほどね、
うん、逆に少ないとこ売ったら全然吸収されるんだろうなみたいなのもあるだろうから。
なるほど。ちょっと逆に僕らっていうか、今僕が多分一番聞きたいことで、多分僕の、気持ちだけじゃなくて、このリスナーさん今500人以上リアタイで聞いてくださってる皆様も。
え、そんなにいるの、すごいね。
いるいる、今日すごいよ。
ありがとうございます。
最近ね、すごいのよ本当に。一、ね、回リアタイでやるとね、大体2000人ぐらい聞いてくださいますよ。
すごいね。
うん、本当に
あの今だから500数十人ぐらいが多分入れ替わり立ち替わりいろんな形で聞いてくださってるんですけど、
ちょっと、うん、俺も話し方教室とかにちょっと行かなきゃな、ちょっとちゃんと。
いや別にいいでしょ今のままで。
いやいやいや、ちゃんと話さなきゃみたいな。
いやでもね本当にそれ多分皆さん 99% ぐらい聞きたいなと思ってることとして、うん、いやあのこれちょっと語ら専務っていう立場を一回ちょっと覗いていただいて、
はいはいはい、
期間をちょっと一回覗いていただいて、
うん、
やっぱりその最近のうちのなんかこうなんていうんですかね、株の動きとかをすごいニュートラルに見てどう思われてるのかなっていう、まあちょっとこう冷静な株講座のなんか分析的なところをちょっと多分みんな聞きたいんじゃないかなと。まあもちろんこれからはね、僕ら経営陣という立場だったら余裕で上げてきますよって話でしかないんで、うん、それで2秒で終わっちゃうんだけど
そうだね
2秒で終わっちゃうんだけど、ちょっとそこをあえてちょっと刀専務の肩書きを外した刀友樹個人としての、
うん、
その刀さんなりのなんかビューで今のうちの株の動きって多分 かなり特殊だと思うんですよ、いろんな意味で。
例えば特殊だね
相当特殊じゃないですかって、
うん、
あの普通に PL にヒットする13億を出したらなんか下がってみたいな、
うん、
でもなんか別のでなんか上がってみたいなのとか、
まあ、そうだね、なんか証券マン的なやつで言うと、これ言い訳がみんなうまいから、あのまああれだね、あの特別利益出して下がったって時は、まあ、大体みんなが言うのが、あの材料出尽くしだ、はい、もう材料出尽くしだと思って、これクライマックスだと思って、
うん、
そこで利確、
ああなるほどね、
だから下がったと。まあただで、まあ、今日のやつ開示とか見たら、あ全然そうじゃないじゃんみたいな、
うん、なるほど、
あちょっとこれどっかの会社でビットコインやるんだ、でビットコインの半額が利益になるんだって思えば、まあ、普通に考えたら、うん、もういわゆるそのビットコインの利益だけ成功報酬で取るってやつは、ビットコインの下落リスク取らなくていいわけだから、
うん、でだってノーリスクっていう風な開示になってるじゃないですかあれ。
そうそうそう、でまあね、それ逆にそのじゃあ、そのなんでそのじゃあ、収益を半分取られても、じゃあビットコイン買いたいんですかって言ったら、普通にビットコイン買った時って、あの事業と違ってビットコインってとは言っても伸びるから、
うん、それはそうですね、
そう失敗がないわけよとりあえず。
そうですよね、
うん、なので多分その会社の業績っても多分上がるじゃない。
上がる上がる上がる、絶対上がる、
うん、でおそらくビットコイン
って、まあ、絶対と言えないけど上がるよね、
うん、おそらく上がるじゃない。で、
うんうん、
でビットコインは個人的にはなんか、1ビットがなんか、まあ、5000万なのか1億なのかっていうのには多分なると思うよ。
まあだから3倍から6倍取れますよね、普通に考えたらね。
そうそうそう、で多分きっとアメリカの負債額と同等ぐらいの価値になるんだろうなと思っているんで、
うん、間違いない間違いない、
うん、それを埋めるだけの価値になるだろうと思っているから、
うんうんうん、
まあそのぐらい来ると思っているんで、
うんうんうん、
じゃあそこのリスクで、じゃあ150億やるんだったら、そのうちの75億分の利益取りに行くんだなと思ったら、まあ普通に買うよ、うん、
ですよね、
うん、買う。
ああ、じゃあなんかこう なんとなくなんですけど、
うん、
普通の銘柄じゃもはやないじゃないですか、我々の銘柄も。
そうだね、
まあちょっとさっき話したみたいに、結構なんかね、トランプさん含めてエリックさん含めてこうアグレッシブにこう、うん、動くじゃないですか、
うん、
でいやこれ本当にこれちょっとね、本当にこれなんていうか、ラジオのなんていうのかな、パーソナリティとしてっていう立場を一回本当に覗いて、普通に個人的にマジで聞きたいんですけど、
うん、うん、
あの僕が投資家だったら、っていうかまあ投資家ずっとやってたんで分かるんですけど、
うん、
まあ、まずチャートほとんど見ない、まあもう多少参考にはするんですけど見るんですよ、あの、うん、その重要視しないんですよ見るけど。
あ、それあれ現地、俺それ一緒
ですよね、
うん、
で出来高を片田さんも重視するじゃないですか、
うん、
同じくここも多分僕と一緒のはずで、
うん、一緒、うん、
でもう一個多分片田さんと僕一緒のはずなのが、うん、時価総額も当然見るじゃないですか。
あ、見る。
で、なんでうち時価総額こんな安いのに、こんなめっちゃ出来高できて下がるんですか。これマジ聞きたい。いや本当に俺マジで謎なんですよこれ。
これ、GFA ってのはね、我々が経営をする前からなんか、
うん、
業が深いんで、これはね、一つ言えばその業が深かったってのが一つあると。
ああ、銘柄の癖ってやつね。
あ、癖、うん。
うんうんうんうん。
でまあこれ社名変更ってもう素晴らしいことだと思って、
うんうんうん、
でまあ源ちゃんのアイデアでほら、会社の場所も移したじゃん、
うんうんうんうん、
でおそらくこのなんかね、この宗教的な意味ではなくて、その本当の意味でこれ業が解けたから。
なるほどね、
うん、でまあおそらくもう過去の株主さんってもう今回のバーって上がってるやつでも、もう一回転したと思うよ。
うん、したと思う、さすがにしたよね、うん、これだけ出来高できてればね、
うん、でファンの人は残ってくれるプラス、じゃあもっと行くぜって思ってる人は残ってくれている。
うんうんうん、
で昔から持ってて、あ、ちょ250円ぐらいで やばいなみたいな人たちはやったって売っていく、
うん、
ていう作業が、うんうん、っていう作業が終わったので、基本的にはあの要は みんなの取得単価っていうのが鳴らすと多分 今の株価ぐらいになっちゃってるわけだから、
あ平準化したってことか、やっと、
あそうそうそう、まさにまさに、
あなるほどね、うん、いやでも結構ね僕本当にあのいろいろ見てて思うんですけど、
うん、
まあ、確かにうち、まあ、僕がだから2020中にちゃんと本格的に入ったの2021年で、
うん、
もちろんいろいろあったのも僕も見てるし、
うん、
でもそれも一応僕らなりに頑張って乗り越えてきたわけじゃないですか、
うんそうだね、
うん、でそれも見てて思うんだけど、なんていうのかな、こう確かに業が深い銘柄ってなんか時価総額に合わない下げ方や上げ方をすることはあるにしても、
うん、
にしてもひでえなって思って見てたんですよね今日僕なんかこう何なんだこれみたいな
ひどいよね、
いやすごい、逆にすごいなと思って、この業の深さが、
うん、
こんなだってなんていうかこう時価総額で見てもそうだし、ファンダメンタルっていうかカタリストで見てもそうだし、で財務状況で見てもそうだし、うん、なんかよくやるなって感じですよね、なんか売り方っていうかね、
うん、なのでもう決算がなんか次の決算とかどんどん開示されるたびに、ああもうこれもう売るのやめよってなるから、
あーなるほどね、
うん、まだまだとは言ってもまだ GFA だし ABC になったけどなんかあるんでしょみたいなっていうのがなくなってくるわけよ、あ本当になんないで、あ本当に何事もなくうまくいってるねっていうふうに多分なるわけだから、
ああなるほどなるほど、じゃあ時間がだんだんそのブランドクレンジングみたいなことをしていくってことですね、
うん、
あーなるほどね、
であとはね本当にあの、まあ、これだけ出来高ができてきたらちょっとあれだけど、うん、出来高ができなくなった時はまた自社株買いとかの威力が発揮されて、
いやでもあの自社株買いはまあね、あの片田さんと2人で話してましたけど、
うん
ね、結婚して、ね、片田さんでやろうって言ってくれて、うん、本当良かったっすよねあれね、
うん、
あれめっちゃ聞いてるっしょ、
ね、そうあの突き抜けて下がった時に、うん、そもそもその買っていったりするわけじゃない、
もちろんもちろん、
うん、でかつその自社株買いがだからその買ったものは売らないから、
うん売れないもんね、
そうそう、で今度あの利益が出てきたら どんどん自社株の枠を増やすじゃん、
増やす
そしたら、市場に流通する株がそうはいってもちょこちょこちょこちょこちょこちょこ減っていくから、
うん、いやちょっとね今ね次に僕が聞こうと思ったことを片田専務が先に答えてくれたんでちょっと気まずいんですけどちょっとねあのあれなんですよ、あの、うん、まあ、今回その暗号通貨ディーリング収益を出したじゃないですか、
うんうん、
で一応僕も自分なりに説明はしているつもりではあって、
うん、
ちょうどだからいつぐらいでしたっけ、2月3月ぐらいからあの月次評価レポートっていうの出してたじゃないですか、
あうん出してたね、
であれは一応あのね僕らのあのまあその後監査法廷でいろいろあったものの、
うん、
あの我々の解釈ではあの自家評価のものと取得原価で表示するもので分けて開示していて、
うん、
でそれもあのまあ東証さんの指導に基づいてやってましたと、
うん、
でその体制がちょうど、まあ、6月から7月にかけて変わって、
うん、
で8月に、まあ、我々の評価益を計上したじゃないですか初めて、
うんうん、
まあ、14、5億だったかな、
うん、
で今回13億計上したじゃないですか、
うん、
で 僕は一生懸命説明しているつもりで、要するに今までは東証さんの指導に基づいて取得原価と評価益、あのごめんなさい、含み益を併記して出してましたと、
うん、そうだね、
うん、でも結局監査法人さんの指導があるんで、まあ、取得原価になる可能性が高いけど、うん、一応実態としてはこのぐらいのものを持ってますよっていうスタイルでしたと、
うんうん、
で今回からはてか少なくとも8月からはこれ実現益じゃないですか、
そうだね、
で実現益ってこれ PL に入ってるわけですよ、もう
入ってる、
うん、でこれがまあずっと繰り返されているっていうことの、
うん、
なんかこう意図があんまり伝わってない気がしていて、で結局これによって僕は何言いたいかっていうと、うん、まあ、ここから多分片田さんの戦略につながってくるんですけど、
うんうん、
PL でまあ営業が利益出ますと、
出るね、うん、
で当然ビギマイ利益が出て税引き利益が出ますと、
そうだね、
でそれが純資産の補強につながりますと、
うん、
いうことで自社株買いの枠が増えるっていうことを、
うん、
なんかうまく伝えられなかったなと思って僕が、
あえそんなこと、まあ、でもね多くの人はねだいたいあの知らないからねその理屈を
ちょっとそのなんか一応片田さんの思ってるシナリオの中で、
うん、
まあ今当然ねコツコツ毎月あのマーケットにあの変な影響を与えないようには自社株買いしてるわけなんですけど、なんか今後のその自社株買いの戦略の意図というかシナリオみたいなものをちょっとあのお披露目いただけるといいかなと思っていて、
ああまだこれ非常にいいのは、まあまあ、まず需給が回数をどんどん改善していくねっていうのが一つあるよね、
うんうんうんうんうん、
で、純資産が補強されていきます。
うん、間違いない。
で、自社株買いの枠型、まあ、今1億5千万だけしかないけど、まあ、どんどん純資産増えていったら、うん、じゃそれが、まあ、じゃあ仮に20億とかになったら、それはインパクトあるよねって話じゃない。
あれ、おっしゃる通りですね。あれ、何パーセントでしたっけ、うん、純資産か自己資本の。5%
でしたっけ、確か 5% だった。
なんかそのぐらいですよね。
うん、もうね、今ではもうね、チャット GTP 先生に頼りきっちゃって、ちょっと記憶力曖昧になってるけど、
そのぐらいだった。大丈夫、確かそのさ、なんかスーパーだった記憶あるんですよね。5から10の間ぐらいだった気がするんだよね。
そうそうそうそう。まあだから、このまま、例えば、じゃあ13億の利益とか、じゃあ次の月も、じゃあ仮に頑張って15億出ましたって積み重ねていったら、純資産は100億とかなるわけだから。
なるよね。だから年間で言うと、だから、うん、少なくとも100億着の純資産がプラスになるわけで。
うん。
なので、まあ相当買えるってことか。
ですとなると、まあじゃあ仮に 5% だったら5億は買えるよね、楽しい。
そうですよね。だから純資産が確か40億で 5% ぐらいで2億ぐらいの計算ですもんね。だから多分そんなもんですよね。
うん。うん、あとはまあこれが一番いいのが、まあ源ちゃんのおかげでなんかその結構なんか将来性がある会社になってきたじゃない、思いっきり。
はい。いやいやいや、まあもともとありますけど、はい、うん。
で、そうなった場合において、じゃあ例えば今度ではいい会社を M&A で買おうねって言った時に、
うん、
お、じゃ自分現金よりちょっとなんか伸びそうなんで株の方がいいっすみたいな人が多分現れるわけよ。
ってことは自社株買いの金庫株から使って株購できるってことですよね。
あ、そう、まさに。
あ、ってことは現金を使わないでさらに純資産が増えるってことですよね。
あの昔もライブドア方式よね。
あ、ライブドアピークいくらいったんでしたっけ、時価総額。
いつも何ぼだったね、確か。
よし、超えましょう。
うん、これはでもね、源ちゃんが時代に今ね愛されてるから多分いけるよ。
ありがとうございます。ちょっと期待に切られないように頑張ります。
ね、いやで、大体いつもね、源ちゃんほら、10年前ぐらいに出会った時からブロックチェーンだったじゃない？
まあまあね。
その時はほら、うん、時代がとりあえず、なんすかそれみたいな。
うん、だってこれ、あれですよ、まあこれ別に、刀さんと の, あのラジオのスペースなんで、ここだから話せますけど、
うん、
デジタルデザインやってた時に、
うん、
あれですよ、それこそ、もう今、時効だから話しますけど、
うん、
時効って別に悪いこと何もしないんだけど、
そうね、そうだね、
それ誤解があるとよくないんで、あれですよ、今別に話もいいと思いますけど、
うん、
あれですよ、あれあれ、どう忘れした、 ICO をやってたとある会社があって、
うん、
結構それこそ堀江さんが関わってた会社なんですよ。
はいはいはいはいはいはい、
うん、テックビューロっていうね、
うん、
あれデジタルデザインの寺井さんに紹介したんですよ、僕あの時
買っときゃよかったもんね、投資するか。
で結局寺井さんが最後の最後で、
うん、
自分の玉放出したくないってなって、
うん、
そう浅山さんがブチ切れて、
うん、
ごめんなさいって僕は浅山さんに謝って、でディールブレイクしたんだ。
もったいなすぎる。
だあの時やつらね、2、300億に絶対なったのになっていうのを今思い出しましたわ。そういえば10年前といえばそうだなと思って。
そう思ったね。でまさにそのね、この10年間があって、もう源ちゃんの発想に技術と時代がもうついてきたわけよ。
いや、やっとっすね。
でもこれでもすげえ大事で、いかな天才でも時代が早すぎるとせっかくの天才的能力を発揮できないから。
だからタイミングの合致ってありますよね。
ある。これだ、今がまさにそれだから。
あー、確かにね。
うん、
なんかでもなんか自分の中でもなんとなく、その別に陰陽師でもなんでもないんですけど、
うん、
そういうなんかタイミングっていうのはすごい感じることはあって、
うん、
だいたい片田さんなんかね、もう10年間僕と一緒に近くでいろいろね助けていただいてるんで分かると思うんですけど、うんうん、3年に1回僕ウルトラホームラン打つんで。
いや打つね。
マジ半端ないウルトラホームラン打つんで俺。
あれなんだ、源ちゃん食うやつが悪いんだよ大体。
いや今回はもう大丈夫っしょ。
そうだね、
今回はもう大丈夫でしょ、さすがに。
俺が騙すことはないから大丈夫と思う。
いや、大丈夫、大丈夫。いやいや、もう、それで騙されたら僕は諦めるから大丈夫です。はい、そこまでいったらもう大丈夫。自分でなんか受け入れられます、そこは。
だから、まあ、今回は多分、すごいうまくいくと思う。
まあ、でも、おかげさまでね、なんかその、我々のやってることが、やっとなんか伝わってきた感じがしていいですよね。
うん、そうだね。
ちょうどあれなんですよ、今日の。皆様に絶対お伝えしなきゃいけないなと思ってる、まあ、片田さん結構細かくスペースで書いていただいたんですけど、
うん、
まあ要するに僕らがあれですよ、中継一緒に作って、
うん、
でビットコイン買いまくる戦略、ワラント使ってビットコイン買いまくる戦略は絶対どっかでバーストするだろうと言ってたじゃないですか。
する、うん、間違いない。
なので我々は Web3 のWeb3 のトークンメーカーであって、
うん、
でエクイティのファイナンスもこうハイブリッドで使うビジネスを通じて一兆円目指すってやったわけなんですよ、
うん、
でそれがやっと今日開示されたわけですよ。
いやーでも長かったけどね、これはね、源ちゃん素晴らしいよ。
いやー長かったっすね。
長かった。
長かったもういろいろもなんかいろんな音量が見えますよそれこそこの。
そうですね。でも形になって早かったじゃん。シーキャッスルさんとか契約書とかって多分5分かからずにサインしてくれたし。
いやそうですね。まあ本当にもう一瞬でもう理解していただいたのが早かったんでよかったですよね。
最高じゃんって言ってたよ。
今ね顔が思い浮かんだからちょっと笑っちゃいましたよ。言ってそうだなみたいな。
いや言ってるよ。言ってたよ最高じゃんみたいな。
言ってますよね。
いつだ。
いやでもこれあの一応僕今日あの自分なりにちょっとなんていうんですかね、一応立場もわきまえてレギュレーションに沿って事実とそのなんていうのかな、まあビジネスの戦略の一端をちょっと説明したんですけど、
うん、
まあなんか片田さんにちゃんと説明してもらった方が多分早いなと思って、ちょっとラフに説明してもらっていいですか逆に。
そうですね、どうすごいラフに説明すると、
うん、
まあ単純に僕らが引き受けた上場会社、
うん、がありますと、
まあ、
もしく
はまあありますと、でまあまあ、まあうん、今後も引き受ける上場会社ありますと。
今後もね、だって10社20社30社じゃ聞かないですからね。
そうそうそう。で、そこに対、はい、そこに対してじゃビットコイン150億買いますと、
うん、
その会社が、まあ
その会社が買いますと
ね、今だってビットコインなんか300万買いましたみたいな買い出して株価上がってるところもあるわけだから、150億買ったらそれはめちゃくちゃ上がるでしょうと、おそらく
それはそうですよね、
うん、でそれは、うん、で成功報酬として我々 ABC にはその彼らがその人たちで買ったビットコインの利益、
うん、
まあどこで売るかはねお互い協議しなきゃいけないんだけど、
もちろんもちろんもちろん、
うん、それの、まあ、50% が入ります。
最強っすよね。
最強で、まあ、もっと金融工学を使うのだったら、ここで原資産がまたできたわけだから、その対会社に対しては、いろんなコンサルティングしてあげて、
うん、
まあ、下落時にはあのデルタショートなのかな、何がっていう、なんか、
いやー、天才。
やる。で、うちはそもそもバランスシートの中に抱えてないので、うん、
いや、だからうちは要するに抱えてるのは持ち株と、
うん、
持ち株だけでしょ。だからその持ち株が上がった分のキャピタルゲインしか、リスクっていうか、ね。
はい、だからなんか例えばなんかそうだな、まあ、メタプラネットさんみたいにあのビットコインが下がりましたって次の日がなんか株価見たくないぜみたいなこととはもう無縁の会社だよね。
関係ないですもんね。
うん、上がった時だけ喜んでくださいみたいな。
下がった時、ね、
そう下がった時関係ないんで僕らみたいな。
ですよね。あれじゃないですか、これあの上場企業セットアップ型デルタニュートラル戦略じゃないですか、これもはや。
そう、まさにまさに。
ですよね。ディーリングの手法そのものがなんか会社の事業戦略そのものになったってことですよね。
これはまあね、我々でノウハウをなんだあの蓄積しているので。
いや素晴らしいですね。
素晴らしいよ。
いやで、かつもう一個あのまさに片田さんに説明いただいた中で、
うん、
まさにその通りだなと思って僕もちょっと補強を忘れてたんですけど、
うん、
これ一個ミソがあって、あくまでもあれじゃないですか、150億の BTC を我々 の, あの 外人チームが出すときに、
うん、
別にエクイティ取らないじゃないですか。
取んない。
だからボンドでもいいし、
うん、
まあ、場合によってはもいろんなこうやり方でこう調達するわけだから、
うん、
我々が引き受けてる会社さんの株価にもそんなダメージないんですよね。
逆にプラスだよね。逆にそのじゃ あのビットコインが一応じゃあ、うん、そうだね、借り入れで買いましたってなった場合でも、そのビットコインって今需要あるから、ビットコインを借り入れ金利よりちょっと高い金利で貸したいだけだからね。
っていうことですよね。
うん。だ金利差でも150億あったら、別に 1% でも大した利益だから。
っていう話になっちゃうんですよね。
そう。
だから単純に150億を、まあまあ、いろんなこうやり方があって、これごめんなさい、ちょっとまだ全然あのマーケットであのオフィシャルじゃないんで言えないんですけど、
うん、
あの一つのアイデアとして、例えば外人さんが150億出しますと。
うん。
で、まあ、そのビットコインを仮に担保で取っておきますと、
うん、
でも担保で取っておくんだけど、まあ、あのそういう概念があるから別にして2番抵当とか3番抵当とかで、
うん、
第三者に貸し付けたりすること自体は別に合法なわけだから、
あ、合法、
極端なし150億を 15% で借りましたと、まあ、乱暴に言うとね、
うん
うん、でそれをレンディングに回して 20% ですと、
うん、
差し引き 5% ですと、
うん、
で貸し出るリスクスマートコントラクトがゼロですと、
うん、
7億5000万円アラリーゲットで合ってますよね。
合ってる、
はい、ということができる素晴らしいソリューションなんですよ皆様っていうのを言いたかったっていう。
そうなので、じゃあなんでこのビットコインってその会社が買うメリットありますかって言ったら、まあ、メリットはそういうことですと。
要するにあの今片田さんに説明していただいた通りだし、今僕が説明した通りで、 外人さんチームが別にエクイティをコミットメントさせてビットを買う予算をつけるわけじゃないので、
うん、
ある種そのコラテラルフリーというか担保フリーで貸し付けてレンディングに回すと自動的に利益が出るからいいよね、
う
ん、でキャピタルゲインも狙えるよね。でじゃあその引き受け先の会社のビットコインが下がったらどうするんだっけっていう時にさあ、うん、困った時の ABC デルタニュートラル戦略ですと。
そうです、なんだろう、3点セット用意してますみたいな。
いや完璧っすよねこれね。
我々学んだからね。
あれ俺たちなんか学びましたっけ。
学んだ。いやいや他者事例から学んでるから。
いやでもさあれ他者事例からまあもちろん、ま、学ばせていただいて全然そこをディスる意味とかじゃなくて、
うん、
これでも片田さんとだって僕ら話してる時当初からずっと設計してましたねこれ。
そうだね、なんつうの我々金融詳しいからなんだろうこれ、うん、基本的にはこういう設計になるよね
だよねっていうこれしかないよねみたいな話ですよね。
これしかない
だよね。
そうそう、だから、まあ、引き受け先の会社ももうだってビットコインの含み益も取れるし金利も取れるだろうし
株価も上がるし
下がるだろうしって悪いこと
はない。で新しい事業収益が生まれてくるし、
うん、
でその結果我々のワオビットのおよびギャンブルーのエコシステムにも参加していただけるし、
うん、
で我々のトークンエコノミスト、エコシステムの流動性も上がるし、
うん、
我々が提供しているワオアプリのウォレットのダウンロード数も増えるし、
まさに
でそれがまあ10万最初は少ない数百数千数万数十万から始まって、
うん、
数百万数千万数億になっていくと、
うん、
気づいたら楽天とかソフトバンクになってるってことですよね。
まさにです。
あーすごいな、すごい会社ですね。
君の会社
これセム、なんでこれセム、これなんでこれ135億とか140億とか舐めた時価総額なんですかねこれは。
こっからマーケットは気づき始めるからで、おそらくなんだけど、昨日の買い方とかって多分ね結構ね海外の人買ってると思うよ。
いやっていうかなんだっけ、なんか63万株ぐらいなんか鬼買いしてる人とかもいるじゃないですかザラバで、うん、なんですかあれ。
あれは海外の方だろうなと思って。
あれ絶対外人だよね。いやだってこれちょっと雑談、まあ本筋からちょっと外れないような範囲での雑談で、うん、ちょっと皆様には失礼なんですけど、
うん、
マジでエリックたちと会ってたのは先週の土曜日とかで、うん、まあ土曜日日曜日ずっと会ってて、
うん、
で日曜日にちょっとこれから頑張ろうねみたいな投稿したじゃないですか。あの後からマジ、うん、外人からむっちゃ来ますよアプローチ。
いや分かるよ、だってさエリック・トランプエリック・トランプとチャットできるやつって日本でそんないないと思うよ現地に。
結構あれですよ、僕今ワールドリバティフィナンシャルトークン のグループの中で割となんか重鎮扱い、無駄に重鎮扱いされてて、なんか
そんな日本人そんな日本人いねえから数えようとしか。
なんか謎にすごいなんかいろいろ聞かれるんで、みんないいやつだなと思って、
うんうん、素晴らしいよ。
でもあれですよ、今回のね片田さん一緒に作ってる、うん、エクイティクリプトハイブリッドトレジャリー戦略ってこれ本当に他の会社できなくて、
うん
うん、Web3 だけ分かっても無理だし、
そうだね、
で上場企業 その無限増資営業転載スキームだけでも無理だし、
そうだね、
で組み合わさってなきゃ無理じゃないですか。
まさにまさに。
でしかも我々ちゃんと開発会社を自前で持ってるんで、
うん、最高だよ。
クリプトソリューションとして作れちゃうっていう、
うん、
もちろん自分たちで発行はできないんだけど、
うん
ね、クライアントワークとしての一環だったら全然その海外でね暗号通貨発行して大丈夫なエンティティだったらできるじゃないですか。
まさに。
でそれらのエコシステムを裏側でギャランティーしてくれてるのが、まあ、ワールドリバティとトランプファミリーだったら別に良くないですかって話ですよね。
まあ、よくないってやつがいたら教えてくれみたいな。
いや今一生懸命売ってるんでなんかあれですよね、困っちゃいますけどね。
いや
外人ファンドが。
いやなので結構なんかね普段は思わないんだけど、うん、結構売ってくれてよかったなみたいな。
それあれですか、チャーシューの燃料って意味ですかそれは。
いやそんな品のない言い方はしないけど。
ああやばい、
まあ見えちゃった。ガソリンですみたいな。ガソリンですね。
ガソリン一緒じゃないですかあんまり。頑張れ頑張れ。でもね、じゃあ片さんあともう一個、それは今日絶対ラジオで皆様に共有した方がいいと思ってるんですけど、
うん、
そのなんか空売りのなんか数が増えることによる、
うん、
多分そのもちろんこのリスナーさんの中では多分9割ぐらいが買い方の皆さんだと思っていて信じていて、うん、まあ、1割ぐらいなんか売り方の人は混じってるかもしれないんですけど、
そうね、マジかみたいな、マジかみたいな、なんか、なんかあいつエリック・トランプとチャットしてるとか言ってるよみたいな、マジかよみたいな、俺だったらな
る。全然、普通に、はい、 はい、
これだったら、そうなる。
売る人たちの、
うん、
なんだろうな、なんかその売りが増えることによって上がっていくっていうギミックっていうか、
うん、
そのまあ頭では多分理屈みんな分かってると思うんですよ、僕も分かってると思うんですけど、
うん、
なんかもうちょっとこう、そのさっきのあのタバコ吸いに行って より引けにしか帰ってこないみたいな人々の、
うん、
投資心理行動も含めて、なんていうの、うん、こうあの売りが増えるとなんか買い戻しが入るっていう、要するに売りが来た時に、
うん、
あのうちの会社を応援してくれてる人たちが不安があって欲しくないんですよ。
で、
なんか投げ、やっぱ気持ち、投資家ってやっぱ気持ちなところもやっぱ気持ちは分かるんで、僕も、
はいはいはい、
なんかどれだけ頭で分かっててもなんか本能的に売りたくなる時ってあるじゃないですか。
あるね、それは確かに。
でそれが重なっちゃった時になんかチャートが崩れたりとか、なんか雰囲気変わっちゃったりとかして、
うん、
本当は2000円っていうのになんか1500円止まっちゃったみたいなの寒いじゃないですか。
そうだね。
なんかその辺をなんかあのなんていうのかな、あのティーズしてくれて、要するにその落ち着かせてくれるなんかあの小話を語らせるから多分みんな聞きたいと思います。
あー、なるほど、
うん、めちゃめちゃみんな聞きたいと思うんだよね、これ。
そうだね。一個の例だけ挙げると、ねうんうん、一番 GFA って空売りが多かった時って、全部で 5% から 10% の間かなぐらい売ってる人たちがいましたと。
はあはあはあ。
まあ、結論ね、その売りがもう全然なくなっているんで。
ああ、そういうことか。
うん、
そういうことか。5から 10% の残高がもともとありましたと、全身 GFA の時にありましたと。
そう、あった、めちゃくちゃあった。
で今 ABC の売り残高が今何パーセントぐらいなんですかね、大体。
だって今一番ポジション多く持ってる、確かにモルガンさんで MUFG がもともと100万株ぐらい持ってたんよ、
うんうんうん、
ポジション今で、9月3日時点で足株残高で言うと38万株だね。
あ、じゃあ62万株減ったんだ。
うん、で代わりに、ね、JP モルガン、これも常連さんなんだけど、常連さんがサインして18万7千株お買い上げですよ、は売ったんか売りましたみたいになってるから
大売りになりましたみたいなね。そうそう、
毎度みたいな感じで来てる
からね。っていうことは、じゃあ当時1社で100万株ぐらい売り残高があったのは今50万ぐらい減ってるってことか。
そう
で、結果的にその売り残高が増えてきた時の株価よりも今のうちの株価が2倍近くになってるよ、うん、
なっている
ということは、まあ、売りが増えれば増えるほどまたそれが上がる燃料になるってことか。
そうで、会社にならない、その会社が何も材料がないときってあるじゃない。
ありますあります、
うんうん、あのじゃあこれでもう前段打ち尽くしましたって時のショートはあの、まあ、怖いっちゃ怖い。
あー、なるほどね。
なぜならばその会社の成長はそこで止まっているから。
なるほどなるほどなるほどなるほど、わかりやすい。
そうで、でも今売っとくと、売ってる人たちって、じゃあビットコインじゃ150億どっかの会社でやりました、うん、はい、利益 50%GFA ですみたいな、あ ABC ですってなった時に普通に考えてマジかよってなるから、
うん、ですよね
そういうこと早めに言ってよみたいな。
ですよね。
うん、
うん、あとなんかもう一個これちょっとあり得るパターンなのかどうかちょっと聞きたいんですけど、
うん、
メタプラさんとかも僕ちょこちょこ見てて、
うん、
なんか空売りというか信用改ざんが膨大に増えてたのに、
うん、
なんか上がり続けてたみたいな、あのパターンって何なんですかね。要するに信用買いもめちゃくちゃ増えて、空売りも増えて、でもなんか株価だけ上がり続けるみたいな、
うん、あ、これはね、もう単純にもう全ての大衆が買いに回ってるってだけ、これ。
あー、そういうことか。要するに信用の空売り残高よりも、うん、信用改ざんの方が量、物量でもうなんか進撃の巨人してるってことですね。
あ、そうそうそう。ただそれも、ただそれはモラハの続きで、それがずっと株価が上昇して回転してるときはいいんだけど、回転しなくなってきたら、ね、そう、制度信用だったら半年に、半年じゃん、期限が。
うん、半年だね。
買いで入ったら半年に1回売ってくれって話だから。
ちょうどだから半年前ぐらいじゃなかったっけ、メタブラさんがガー言ってたの。
だから今結構しんどくなってると思う。
なるほどね。
おもろい。あとはメタプライズさんもビットコイン買いますだけだったじゃない。
うん。
で、これ税制がなんかその、
それは言える。
そう、仮想通貨の税制が総合課税の 50% だった頃は、まあまあまあ、じゃあまあ、ね、ビットコイン買うよりメタプラ買おうぜみたいな。
そうだね。
っていうのは、まあ、特にメタプラさんって機関投資家にも愛されているだろうけど、まあ、それ以上に個人の投資に愛されてると思うから。
すごい愛されてるよね。羨ましいぐらいですよね、
そうそうそう。そうなってくると、うん、愛していたんだけど、あ、でもそのままビットコインの税制変わったみたいな、 10% だってなった時は、
うん、
まあじゃあ単純に普通にビットコイン買っといた方がいいよねって話に戻っちゃうから。
まあ絶対戻るよね。
うん、そう。で、このメタプラさんたちがこのビットコインをただ貯めとくだけじゃなくて、これ使ってなんかやりますっていう戦略があるんだったら、あの今の空売り勢たちは死ぬと思うんだけど。
なるほど。
そうじゃなくて、ずっとこれビットコインを持ってます、ただ増やしていきます戦略だったら、まあもう、あれだよね、まあそうなんだみたいな。
なるほど。きつくなってきちゃうってことですね。
うん、あのやっぱり結局人は飽きられちゃうから、あの、うん、どんどん純資産の方にあの修練されていくよね。
なるほどなるほどなるほど、うん、なるほど、
うん、まあだ、まあ、ただビットコインが爆発に上がってくるって話になってくればまた買われるとは思うけど。
なるほどなるほどなるほど、
うん、だから最終的には、まあ、なんか戦略的には別にあの負けはしないと思うんだけど、
うんうんうん、苦しい時もあるっていうことか。
苦しい時ある、すごい。これはだってあれだよ、一番お堅い班がソシエテ・ジェネラルがなんて今日プラス100、あと9月3日時点で145万株売ってんだよ、プラスで。
え、何ソシエテってそんな硬いんだっけ。
硬い、そんなこんな売ってこないから。で、
うん、
ジェフリーズのはもちもち硬いけど、今日出せたら200万株増えてて。
あ、
だってね、残高数量が我々とレベルが違って、
うん、
ソシエで591万株、ジェフリーズで721万株、野村インターナショナルで520万株って、で絶望的な、すげえな、モルガンさんで MUFG は1600万株のポジション。
半端ないね。
半端ないね、これね。
半端ないね、それ。
半端ないね、これね。
うわー、なんか本当にあのキングダムの合唱群ですね、これ。
そう。だからこれが、まあ、個人 が大好きで買ってたのがちょっとあだとなって、それを目当てにあの MS バラントで増資したじゃない。
うん、しちゃって、まあ、しましたよね。うん、
発行済み株数がもう折り折り増えているから、
なんかあれらしいですよ、なんか今回メタブラさん全部増資を仮に完了したとすると、
うん、
増資の完了した時点での時価総額が 9.3 兆円になるらしいですよ。半端ねえなと思って。
半端ないね。
半端ないっすよね、やっぱり。いや、だからこれ本当に全然こうなんか変な意味じゃなくて、マジ尊敬してますよね、そのやり方は。うん、
そのやり方
もすごくないこれ。
うんうん、あの我々とは違うけど、まあ、この人たちはこの人たちの哲学でいいものを持ってるんだろうなって感じだよね。
いやですよ、本当だから逆になんか本当にそういう意味ではすごくね、頑張ってほしいし応援してるし、
うん、
ね、言ってほしいなっていうのはあるんですけどね。まあでも心配は心配な人は多分投資家さんの中でも多いんじゃないかなって気がしますけどね。
うん、まあ最終的に負けはしないだろうけど、途中ちょっと苦しい時あるよねって感じよね。
まあそうっすよね。
うん、まあまあ、うちだってね、苦しい時あったんで、同じだね。
うちあの全く同じリスクヘッジの戦略を取りまくってる時になぜかずっと苦しかったんですけどね。
そうだね、あのね、
なんか意味わかんないぐらい苦しかったんですけど、なんかなんだこれみたいな。しかもちゃんとあの63、4億ぐらい調達してるはずのワラントの資金を、
うん、
我々あのね、加田さんよくご存知の通り、うん、1円たりとも無駄に使わず、うん、全部有価証券に振り替え、ね、有価証券の株価が全部上がっていて、キャピタルゲームめっちゃ上がっていて、決算黒字なのになぜか苦しいっていう。何なんだこのプレーみたいな。
そうだ、 あとはね、あの、まあ、これちょっとね、俺の営業手法はよくないというかあれなんだけど、うんうんうん、ちょっと第三者割合での方が一瞬目立っちゃったから、
まあ座れちゃうよね、あの第三者割合でドルインされちゃったよね。
そうで、あとはそのあれね、金融業だってみなされちゃうと、あのいわゆるあの平均 PER が多分ね 5.5 倍とかになっちゃうんよ。
ああ言ってたね、カタラさんね。
そうそう、それが現ちゃんの今からどんどん IT サービスだってなってくると、一応平均 PER って多分、ね、あの今ちょっと変わってるかもしれんけど、多分17倍ぐらいなんよ。
え、17倍だったらじゃあ年間で50億利益つけたら、850億くらいか。
あ、そうそうそう、
まあ、それ いけんな
平均だから。じゃあソフトバンクみたいになるんだったら、それ100倍とかに余裕になるわけだから。
あ、じゃあ50億で5000億いっちゃうじゃないですか。
あ、そういうこと。
余裕っすね。本当っすか、嬉しい。いや、本当っすかって、別に現地取ってないから大丈夫ですよ。いやいや、身内なんで。
恐ろしいよ。
いや、冗談っすよ。
分かった。
僕はそんな、はい、あの、はい、同僚にそんなことしません。僕は怖くてできない。
そうだね。
怖くてできないです。
はい、頼むよ。
すごいな。そっかそっか。じゃあ、ちょうどフィンテックとかクリプトの銘柄で PR の見直しも入ってるんで、
うん、
多分、いろいろあれですよね。多分、株の売買の中でいろんなノイズが入ってますよね、今ね。
あ、そうそう、まあ、株価って要はとは言っても複合的なもので、形成されるんだけど、
うん、
とは言ってももうこんだけ出来高ができてるってことはもう単純にビビンコンテストからしたら、まあ、ほぼ優勝してる感じよ。
あ、そういう感じですか。え、うん、じゃあ片田さんから見て、そのまあもちろん身内びいきっていうのはあると思うんですけど、その今のところのその、うん、まあ我々がいろいろこう仕掛けていって、
うん、
まあね、1月から4月ぐらいまでガッといって、まあ、一回ちょっと調整してもう一回今復活しつつあるって、この株価のムーブメント自体はいい感じですか？
あ、すごいいい感じ。
いい感じ、
いい感じ。
なんか順調にいってるっていう評価で大丈夫ですか？
ええー、これを順調にいってないっていうやつがいたらそれどうしたんだって話だから。順調にいってる。
なるほどなるほどなるほど、そっか、
うん、
なるほどね。OK、大体ちょっと今日僕が絶対お話しなきゃいけないことっていうのと、片田さんに絶対話していただきたいってことは、うん、一通り、お話は多分できたと思っていて、
うん、
で今日すごくね、あの多くの皆様からなんと652人が今リアタイ参加いただいてます。ありがとうございます。
すご
で、ちょっとあの質問いっぱいいただいてて、今日はちょっとそれにお答えいただいてもいいでしょうかっていう。
もちろんです。あとですね、ちなみになんかね、このラジオ待ってる間、あの、X で僕らよくフォローして、フォローしてくれてる、
うんうん、
へへへさんが作った、なんかね、ピクセルインザスカイっていう歌があるんよ。
俺ね、それ、俺に、2つの作品見たけど、俺マジで腹がよじれるかと思った、2つ。
いや、面白い。すごい面白いよね。
あれ、やばか
あの、聞いて、ラジオ聞いてる皆さん、もしよかったら、あの、ピクセルインザスカイだったっけ。
え、ピクセルインザスカイ、あの、センキューフォーエバーだっけ、なんか、そのやつでしょ。
それ、ちょっと YouTube であるんで、聞いてみてください。
あれ、やばいよ。あれは本当にあの、ね、夜寝れなくなると思います。
あれを見た瞬間に、俺、ボットに電話したもん、ちょっと見てみろと。
これすごいよ、ね、ボットの、なんか犯罪者みたいなの目線の張り方が美しかったですね。
美しかったね。
完全にあの、囚人の目線の張り方でしたからね、あれね。
あとなんでデュエイン・ジョンソンなんだみたいな。
俺も思った。
なんでなんだよみたいな。
俺も思ったね。なんでジョンソン出てきたんですかね。
わかんない。好きなのかな
みたいな。好
きなのかな。
これもう後で見るしかないな、もう一回。
そう。見るしかないね。
マジでね、脳内のブロックチェーンに吸い込まれるんで、皆さんもぜひ。
ぜひぜひ。
はい。ですね、で、ちょっといくつかピックさせていただくと、はい、あの、いつも、あのフォローいただいてムーンライトニャンさんからですね、
はい、
片田専務にお聞きしたいんですが、出来高を絞りたいとおっしゃっていたことについて、はい、改めてその動きは今も必要になるでしょうかってお話でございます。
ですね、あの出来高を絞りたかった時っていうのは、あの結構その出来高が絞ると、あの空売りしたい人がちょっと売れなくなってくるんで、
うんうんうんうん、
で絞っておいて自社株買いを発動したらいいなと思っていましたと。
うんうんうんうんうん、
今はまあ環境変わったんで、正直あの、なんだろう、出来高が思いっきり増えても減っても、今だったらどっちでもいい感じですね。
あ、今だったらもうどっちでもいいって感じですね。
どっちでもいいです、どっちでもいいです。
OK です、OK です。あの、
自社株買い発動できるんで、もう どっちに転んでも、まあ、どうぞみたいな感じですね。
あ、OK です。ありがとうございます。はい、あとね、片田専務にこれも多分あのお答えいただいた方がいい。あの、僕のクリプト関連は僕お答えするんで、
うん、
ワラントの行使について、どのくらいで終わると思いますか、16回の分ですということですが、いかがでしょうか。
あの400円のやつよね。
そうです。
おそらく、なんかこのままいくと、今日もね、あの行使してもらってたから、このままいくと、月内で終わるんじゃないかなと思います。
おー、いいっすね。
うん。
素晴らしい、楽しみですね。ありがとうございます。
あと、C キャスさんは、売るときは売るときで、めちゃくちゃ売り方うまいから、売ったことが分かんないぐらいな感じで売ってくれるんで。
いや、本当だよね。
うん、本当神がかってると思う。
あれ、何なんすかね、あれ、才能っすよね。
あれは才能だと思う、本当に。
うん、ありがとうございます。次、ジンさんからいただいているご質問、多分これ僕答えた方がいいな。AGF からワビットに変換したけれども、ワビットは流通が少ないから、ビットコインみたいにその値段で売れないから価値は違うとありますが、どう思いますか？ですね、これ私から答えさせていただくと、あのまずね、全くあの違います。あの価値があります。でなかったら、あの今日僕がちょうど CMC のランキングでワオビットが表記されたように、リクイディティスコアが150台は出ないです。であれ見たら、うん、まあ、どう考えても自家評価せざるを得ないです。なので CMC は結構重要なファクターなんですね。これが一つで、もう一つはワオビット自体があのまだあのちょっと今あのトランプさんたち あのリクエストで全然僕はちょっとフルコミットはできてないんですけど、全部準備してるのが多分9月から10月に整ってくるので、ワオビットのエコシステムを使って、まあ、これ片田さんと一緒に話してることなんですけれども、うん、まあ、すごく端的に言うと、ワオビットをベースにした、クリプトエクイティのハイブリッド戦略をやりますので、これで理解してください、はい、ワオビットの、エクイティの、ハイブリッド戦略をやります。 つまり価値が上がっていき、そのワオビットのバスケットを上場企業がトレジャリーで採用していくっていう話ですね。渡田さんね。
ですね。頑張ります。
はい、頑張ります。これは僕もね、これは僕ら僕ももちろんちゃんと営業しますので大丈夫です。うん、それからちょっと待ってくださいね。社名を ABC に変えた理由を聞きたいですっていうのは私から答えますと、まあこれ片田さんとももちろん相談したんですけれども、やっぱりまあインタビューとかでも何回か書いたんですけど、まあ片田さんの人柄についてくるすごく優秀な人がうちの会社は多くて、でうちのグループ会社の社長さんとかもみんなめちゃくちゃ優秀な人が多いんですよね。で本当一人一人で見るとね、本当に特筆したパフォーマンスを図ってるんですけど、まあ例えて言うならば、まあ、全員がなんか4番バッターみたいな感じなんですよ。で全員が4番バッタークラスのこうパワーを持ってるんですけど、1人はバットとグローブを持っていて、で1人はサッカーボールを持っていて、で1人はバスケットボールを持っていて、1人ボクシンググローブを持っていて、何のスポーツやるか分かんねえみたいな。でいや俺結構片田さんに4年間ぐらいずっと言い続けてて、これマジスポーツのルールをちゃんと伝えないと、みんなの優秀な人たちが多分困るからみたいな話をしてて、
間違いない。
でなんかちょっと一回ルールを決めて、スポーツをちゃんと定義しましょうって言って、定義したスポーツが Web3 と今回のハイブリッド戦略なんですよ。
うん、
でそうした時にやっぱりその分かりやすいメッセージと、分かりやすい名刺とネームカードと、分かりやすいブランドマネジメントとブランドロゴとあった方がいいし、うん、だから社名も変えて事務所を変えて、そう一体感を出したかったんですよね。
なるほど。
っていうのが理由なんですよ。今はだいぶ一体感出てきてますよね。
いや、源ちゃんのおかげで本当そうだね。俺もなんか、ね、
いやいや、まあ、
うん、いやでもね、それ結構ね、本当ね、4年前にやっぱね、言うこと聞いとけばよかったと思ったもん。
言ったでしょ。ほら。
言った
そう。
あなた正しい。
でもまあ、あの時に結局あれよね、その優秀な人が今でもね、うちの子会社の皆さんで今残って、なんだかんだずっと一緒にやってくれてるっていうところは片田さんの人柄であり、はい、僕はただそのスパイスをかけたら味の素みたいなもんなんで別に大したことしてないんだけど、
はい、僕はどっちかというとあれですね、なんだろう、自分が勝手に営業してたんでみんな勝手にやってくれるだろうと思ってたら、ルールがごちゃごちゃなってたね。
そこのね違いは大きいですね。だから大きいね。基本的にはその僕らが すごくよく言われるんですけど、片田さんがなんていうのかな、どっちかっていうと人をすごく信じるんですよね、株屋なのに。
だから株やめたんだと思うよ。
いや、で僕は事業家だから、人を信じないんですよ。
うん、
変な意味じゃないですよ。
あ、分かる分かる、
うん、分かる人言ってる意味
分かる。
だから片田さんはいつも人を信じて、人を前提に絶対やってくれるだろうでやるから、超優秀な人残るんだよね。
そうだね。
でも中途半端な人は片田さんがやってくれてることの意図が分からないんだよ。
それもね、言ってたね。
そう意図が分かんないから、まあ本当いつも見ててかわいそうだなとも思うし、もったいないなとも思ってたんですよね。
うん、そうだね。
で僕の場合はどっちかっていうと完全なディシプリンな、そのガイドライン派の人なんで、マネジメントの人なんで、
うんう
ん、なんかシンプルに容赦なくぶった切っていくっていう。でぶった切るためには当然どういうスポーツで、どういう競技で、何をしてよくて何をしていけないかを徹底的に叩き込んで、そのルールを守ってる限りにおいては失敗してもいいけど、そのルールを守らないで失敗した場合許さないっていうタイプなんで、片田さんはその点優しいからね、ルール破っても救うでしょ、なんだかんだ言って。
まあそうだね、次はこれだけやってみようみたいになっちゃうね、僕はね。
うん、僕はね、ならないんで。
うん、いや、さすがサイコパス。
ちょっと待ってました、それは。はい、それちょっと待ってました。っていうことで、社名を ABC に変えた理由は、まやさんそんな感じでございますと、
うん、
いうこととですね、あとなんか、すげえいっぱいあったんだけど、流れてくるな、ちょっと待ってくださいね。
すごい、62個もあるね。ありがとうございます。
そう。いや、すごいんですよ。すごいんですけど、僕のなんか X が今バグっていて、67件が表示されないっていうね。
すごいね。
事故が起こってるんで。ちょっと待って。あ、来ました。ですね、すみません。インベスターさんから、最近よくフォローいただいて、ありがとうございます、いつも。ステーブルコインに関して何か戦略ありますかということでですね、私の方からお答えさせていただきますと、ステーブルコイン自体は、今、USD1、トランプさんたちと一緒に USD1 をしっかりと活用していこうっていうミッションを私がいただいていることと、あと僕のパートナーのプロジェクト GJ のジンちゃんが、JPYC さんとも仲良くて、もちろん僕も岡部さん非常に昔から親しいんで、 あの辺とうまく組み合わせてやる戦略っていうのを今組み立ててる最中です。
うん、
でもう一個ねちょっと面白いあの うちの木田ちゃんがまたなんかあのぶっ壊れたアイデアを今言い始めていて、あいつらしいなと思ったんですけど、
うん、
あの相当面白いステーブルコインのなんか、まあ、面白いミーム型のなんかバスケット的なやつとかいろいろこうなんかアイデアくれるみたいな明日打ち合わせをすることになってます。
あ、明日ちょうど俺もあれあの MMA コインの打ち合わせですよ。
あ、本当ですか。おお、なんと素晴らしいじゃないですか。
あれね、あのアイデアがねもうちょっと出し終わるからそれまた現地にフィードバックするね。それで やると多分、うん、いいと思うんで、
ぜひお願いします、
うん、
なのでステーブルコインに関してはまずあの目下で言うと USD1 をベースにして組み立てていきつつ、僕らが持ってるトークノミクスもそのステーブルコインのなんかファンダメンタルバリューにしていくっていう戦略が今ちょっとふつふつと現場の皆様であの浮かび上がっているようですので、正式に決まりましたらお知らせをしたいなと思ってます。あの今のちょっとあのプロセス、あの思考実験のプロセスということで、あのインベスターさんにお答えさせていただきます。それからヨッコンさんからが、世界初の戦略を海外中心に評価されているので日本国内でもっと話題になってもいいのにっていう、はい、日本国に支援してもらうとかあれば、日本国に支援してもらえますかね、片田さん。僕らは
別にどっちかで最後はあれじゃないですか、思いっきり稼いで税金払って日本国を支援してあげたらいいんじゃないですかね
一番それかっこいいですね
それでいこう。
でもあの1個そうですね、もうあと4分ぐらいしか時間ないんで、ちょっとこれ多分あのラストセッションになるかもしれないんですけど、うん、あの僕が結構いろいろこういろんな方と交流してて思うのは、
うん、
なんか下がった時になんで分かってくれないんだって、まずヨッコンさんが多分いただいてる気持ちと僕同じことを思うことがあるんですよ。僕も同じ経営者としての立場で同じ船に乗ってるじゃないですか、
は
い
は
い
は
い、
うんうん、
でも一方で僕投資家の目線で見た時に、昔の自分が個人投資家でディーラーやってた時の目線で言うと、僕真逆のこと思うんですよね。つまり、
うん、
僕らの戦略を全員が理解したら、
うん、
投資家損するじゃんって思うんだ
よ。ああ、なるほど。
だから理解されない方が安く買えていいんじゃないのって僕は思うんですよね。
意味わかります。あ、意味わかる。まあまあ、初めにあのいい株がまだ気づかれてないうちに思いっきり買っとこうって話だよね。
そうっていうふうに個人投資家の皆さんが思ったら、
うんうん、
日本国内が先に海外よりも、
うん、
出し抜けるんじゃないかなって最近よく思います。
あ、でもそれは確かそうだね。
うん。僕らほら経営者という立場だとどうして分かってくれないんだ問題になるじゃないですか。
うんうん。
で多分経営者のことをよく理解してくれ、戦略も含めてよく理解してくれてる投資家さんも同じこと思ってくれるはずなんですよ。あ、そうだね。なんでこんないいことしてくれるのに分かんないんだお前らみたいな。
うん。
で経営者も多分そういう発想になりやすいじゃないですか。
うん。
でも投資家からするといや逆に今分かられたら上がっちゃうからさみたいな。
そうそう、なんか思いっきり買いたいからちょっと待っといてくれよみたいな話よね。
っていう話で、その感覚を他の いわゆる一般的な投資家さんが気づくと、
うん、
めちゃくちゃ上がるよね。
上がるね。
でしかも僕らが上がった分を高く海外が買ってくれるじゃん。
そう。
そっちの方が良くないっていう。
そっちは確かにいいね。
ねえ。っていうのあるんで、うん、最近結構その辺のなんかコミュニケーションの仕方が難しいなと思うんですよね。うん、
まあどっちみちは株って どの道上がるから、あのインフレも手伝って。
まあそうっすよね。
あ、マーケット的にはそのとてもいい環境だよ。
そうですよね。
うん。
まあそれは間違いないですよね。まあ大体そんなもんかな。今大体今70件ぐらいのご質問いただいているんですけれども。
すごいね。え、この、うん、ラジオって大体1時間で勝手に切れるのこれ。
あ、1時間で切れないですけど、あと2分ぐらいですけど、全然あの伸ばすことできますよ。なんか片田さんの話。
いや、違う。切れるんだったら皆さんありがとうって言っとかないと、途中で切れたら申し訳ないなと思って、それだけ、
ね、
それだけ。
あの基本的にはあのよっぽど僕が酔っ払ってない限り、勝手に切ることはないんで大丈夫です。
やめてくれよ。
いや、ちょっとこの間の、はい、トランプさんお祝いパーティーの時に、一日に迷惑をかけた僕は前科があるんで、はい。
なんか聞いたわ。
あと、うん、聞いてくれてたよね。
聞いた。やべえな、これ、みたいな。チャットしようとしたんだけど、楽しそうだからいいか、みたいな。
興奮してしまった。で今日の会場を見ていただいて、あの、うん、今週1週間のやつが決まったんで、ちょっとお祝いでって言われて、ちょっと日本最終日だったんで、うん、すいませんでしたって感じです。
はい、素晴らしい。
あと最後に、あの、あれですね、へへへへへさんから、はい、なぜドゥエインかは、最終形態、ああなりたいからです。エターナルフォーエバー、サンキュー、ABC インザスカイってなってますね。
最高。ありがとうございます。
ありがとうございます。もうちょっとこの後あのラジオが終わりましたら、あの早速聞かせていただいて、
もうね、あのなんだっけ、あのデータセンター掘っていたらなんか金の交渉が出ればいいとか、超楽しかったもん、なんか
あとなんだっけ、なんかどうでもいいなんか MOE を巻き続けるんだったら何かの MOE を巻いてくれみたいな。
そうそうそう誰と戦ってるんだみたいな。
そうマジで、はい、あのすいません、なんか ABC の話なんで、マジであのピクセルのあのインザスカイはマジでやばいと思います、はい、
これちょっとあのもう聞いてらっしゃる皆さん、ぜひぜひ見てください。もう僕はもう、はい、あのピクセルインザスカイともう一個の歌だけで多分生ビール30杯ぐらい飲めたんで
間違いないですね。
間違いない。
いや、すいません、あの皆様ぼちぼちお時間なので、片田さんもすいません、はい、今日あの8時、9時か9時予定だったのが、うん、こんな遅い時間になっちゃって申し訳ありませんでした。
全然全然、どっちみち会社にいたんで全く問題ないよ。
すいません、ありがとうございます、
うん、
あの今日はですね、あの適時開示させていただきましたエクイティとクリプトの、あの本当に世界初めての、この要はエクイティの天才とあのクリプトのなんかサイコパスが組み合わさらないです、できないあの世界初のハイブリッドトレジャリーソリューションのちょっと一旦ご紹介させていただきましたけれども、あのまたですね、いろんなこう取り組みがお知らせできるタイミングでは折に触れてこのラジオを進めていきたいなというふうに思っております。その時は片田さん、またよろしくお願いします。
お願いします。でも源ちゃんが頼んだらトランプさん出てくるそうだよね、なんかね。
いやそれハードル高すぎでしょそれ。
いやでもなんかね
それ無茶振りデッドボールでしょそれ俺に。
なんか違う、あのテンションだったら多分3分ぐらいマジ付き合ってくれると思うよ
ああ、まあ聞いては見てもいいけどね
まあでもそっかも、英語だからね、やめとこう
英語になる。いやもう一応聞く分には聞きます。あとね、今ちょっとシンガポールでまたちょっとやばい人との、うん、あの面会のなんかアレンジメントがあるんで、ちょっとまた楽しみにしていてください。
すごいね、ゲンちゃん、ほんと外人に好かれるね。ほんとすごいね。
外人に愛されるんですよ。僕、日本人にすごい嫌われるんですけどね。一部の日本人。一部の日本人にあのすごい粘着されるんですけど。
別に嫌われではないと思うよ。
嫌われてないか。
嫌われてないと。大丈夫です。大丈夫
で、はい、ありがとうございます。いや、すみません、皆様、日本人ですもんね。ありがとうございます。はい、あの一部の日本人に粘着されるってだけです。すみません。
いや、あの、ゲンちゃんのその外人の営業はなんかすごいなと思う。なんか。
任せてください。まあ、もう日本人は僕、片田さんにもとても勝てる気はしないですけど、外人は、ま、任せてください。はい、
いや、でもなんかこの、やっぱお互いこう、住み分けがちゃんと機能してるってと、とても素晴らしいね。
いや、だってもうこんなに分かりやすいのないよ。だって、エクイティとクリプトでしょ、で、国内と外国でしょ、もうそんな分かりやすいんだよ。絶対揉めないよ、こんなの。
素晴らしいよ。
一生揉めることがないよ。だって全然違う住人なんだからさ。
そうだね、面白いね。
そう、それでいて、ほら、あの、お互いの共通言語がある程度分かるじゃないですか。
そうだね、ま
あ、金融はね、もちろんお互い共通言語あるし、片田さんも片田さん、クリプトも分かってるし、
いやもうね、あのもうこれもあのね、以前の監査方針対応でクリプトのことすげえ分かったよ、もう本当にみたいな、
もう本当もうやめてほしいですよね。
本当だって、もう最後に言われたセリフがもう今でも、もうだってあれだよ、あの
なんだっけ、
なんか一時あ、即時性っての原則があるっつって、
うん、
要は今持ってる全部のものを一まあなんかその一日で売らなきゃいけない。で、一日で売らないものは、即時換金性がないからって言って、それ一日で売った人、ソフトバンクですら、孫さん売ろうと思ったら、一日で売れねえよみたいな。
いや、だし、いや、片田さんね、それで、俺その後に、うん、あの管理と一緒に分かりましたと。うん、じゃあ、即時換金性が仮に100億、あ、100億違う資産を持っていて、
うん
ね、で即時換金性がじゃあ10億とか20億ぐらいっていう理解ですよねって言われたら、全部減損されたからね。あの会話意味ねえじゃんみたいな。
会話意味ねえよね。
意味ないよみたいな。
何だったんだよみたいな。
あれエグゼクティブインタビュー何のミーティングも何の意味もなかったじゃんって話
だよね。何の意味あったよね。
だったら最初からもう取得喧嘩でもう幻想ですって言ってくれたらよかったよね、よっぽどね。
もうそれもしかも何だったらもう3ヶ月ぐらい前から分かってたんだから言ってくれよみたいな話だったよね。なんでお前2日前に言うんだよみたいな。
しかも決算短信2日前だからね、これ。
ね、本当だよ、マジで。
そう、あの、一回レバおじさん、あの、俺たちのレバおじさんにあの記事書いてもらって、うん、本当だったらもっと早く言うことができたんじゃないですかって、あのごもっともなご意見いただいて、本当いつもありがとうございます。その通りなんですけど、僕らもですね、あの、2日前に聞いたんですよ。
そうだよ。僕も、人に恨み事は言わないって心に決めてるんだけど、でも、2日前はないでしょ、
あれはないよね。あれ2人でテンプレでずっとぶち切れたもんね。
ぶち切れた。マジでよくわかんねえと。しかも言ってることよくわからなかった、ほんと。
いや
即時換金の原則だった。だって三菱商事とか持ってる子会社とかって全部即時換金できないよみたいな。ソフトバンクもできないしみたいな。もう電通の子会社 60% 持ってますなんて、あんなもん1ヶ月かかっても即時換金できねえみたいな話
じゃない。できない。絶対できないから。
できないでしょみたいな。
できるわけないよね。あれ笑ったっていうか、うん、もうなんかね、ちょっともうびっくりしちゃいましたけどね、いろいろね。
そう、ね、我々ロジカルになんか例えばなあの株式担保を例にとって、あの、うん、
掛け目の話でしょ。
掛け目の話、まあ、普通のリードセットはこれだけで見ますよって話をして、
うん、
まあでもあの話も何の意味もなかったんだなと思った
言うてから、あの質疑してる内容と全然違う結論が出てくるんで、もはや意味ねえじゃないかこれ。
意味なかったね、
うん、だったら最初から減損っていうかね、あのオンバラしないってね、オフバランスでちょっと持っといてくれって言ってくれたらさ、
いや
その戦略で言ったのにさ、
しかも確か俺たち30回ぐらい確認したよねみたいな。
確認してさ、流動性がさあるって十分にあるって言われてさ、意見はついてない、あのショートリビュー入れてないからさ当時は、うん、だから2月の単身出すときにさ決算単身出してるのにさ、
うんう
ん、ね、それひっくり返すみたいな。
ちょっとびっくりしちゃったよね。
びっくりした、びっくりした。いいじゃないですか。でもあの時はほら結局含み益に対する概念で、
そうだね、そうだね、
今回はもう実現益ですからもう大丈夫です。
そうだね、間違いない。まあでもそれでもね、それでクリプトのこと俺すげえ勉強できたから、まあ感謝してる。恨んではない。
間違いない、間違いない。いや、いい経験でいい勉強になりました。いい出会いでしたね。でもね、
そうだね、そうだね。
まあそんな片田さんはあの外国人にも愛されるんで、あの2人が別にスイッチしたって別に役割はできると思いますんで。
さあ、ベルリッツ通わなきゃいけないよ。
え、何？
ベルリッツに通わなきゃいけないよ俺。
英語しゃべれないから。あのボディーランゲージでいけるから大丈夫。気持ちだから。最後は気持ちだから。
うん、そうだね。10分ぐらいいけるよ。
いや、大丈夫、大丈夫。大丈夫。いや、いいっすね。で、まあちょっと、あの、明日からもまたね、あの、いろんな、あの、人間の心を恐怖で、うん、あの、揺すってくる人々が、人々とか、あ、ボットか、がいるかもしれませんけど、うん、皆さん心強く一つになって頑張って戦っていきましょう。
おっす、お願いします。ありがとうございます。
すいません、皆様のなんかお時間がちょっと45分ぐらい後ろになっちゃったのと、あの遅い時間までありがとうございました。
ありがとうございます。
引き続きあのご支援とご指導よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。頑張っていきます。
頑張りましょう。片田さんお疲れ様でした。
おっす、お疲れ様。じゃあ皆さんありがとうございます。
皆様お疲れ様でした。おやすみなさい。失礼します。
失礼します。
ありがとうございます。
おはようございます。